さてここからはタクシャン弁護士の法律相談の時間です。お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。和田先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、私のところにこんな質問が参りました。聞いてくださいますか。よく市販されている本をコピーしたりするとき、テレビ番組を録画することは私的利用だから許されるとか、営利目的でないから許されるといった話を耳にするんですが、ぶっちゃけ会社の会議資料の中にそういうコピー資料が含まれている場合は許されるんですか、という質問なんですが、こういうこと実はよくありますよね。
よくありますよね、そうですよね。で、結論的なことを申し上げると、これ問題ありですね。許されませんね。
ありなんだ。
はい、本やその雑誌の、著作者、著作権者ということで、に無断で、コピーをしたということになるので、いわゆる複製権、複製する権利、勝手にコピーをされない権利ですね。これを犯すという意味で著作権侵害になるんですね。
そうなんですか。でも、私的利用だからとか、営利目的ではないからという点はどうなるんですか。少なくともこの会議のね、会社の会議っていうのは多分営利目的ではなさそうなんですけれども。
まあ、そうですね。で、確かにその私的利用だからいいんだよっていう話は、本当によく巷でよく聞く話なんですよね。
そうですよね。
で、営利目的のような話も出てきたりもするんですけれども、ちょっと一つ交通整理をさせていただきたいんですが、
はい、
私的利用だからとか、あるいは営利目的ではないからっていうのは実は別の次元の話をなんですね。というのも、著作物というのをその著作権者に許可なく利用できるという、例外的な場面というのが、複数あるんですけれども、その場面というのがごちゃごちゃになってるかなというふうに思うんです。で、いわゆる私的利用だから許されるというのは、その作品をコピーする複製する場面の話なんですね。
もう一回、
私的利用だから許されるよとかですね、営利目的ではないから許されるよっていうんだけれども、実は同じ場面の話ではない、別々の場面のことを想定しているはずなんです、本当は、法律上は。で、私的利用だから許されるという場面というのはどういう場面かというと、その著作物、その作品というのをコピーするその場面において例外的に認められる場合があるよという話なんですね。で、一方で営利目的ではないからいいんだというような場面というのは、その作品、著作物というのを上映、演奏したりする場面、その場合においてごくごく例外的に許されることがありますよという話なんですね。で、ついついその営利目的ではないイコールそれっていうのは、裏を返すは私的利用だよというふうな形で、同じように考えてしまう方も中にいらっしゃるんですけれども、今回あくまでも私的利用の場面と営利目的の場面っていうのは違うんですね。で、今回は本のコピーをする場面ですから、リンクしてくるのは、私的利用の話、営利目的のことは関係がないですね。
今回はね、ということは、会社の会議での利用が、コピーしたものの利用が私的利用に当たるかどうかっていうのを考えなきゃいけないんですね。
そうですね。で、今申し上げた通り、私的利用というのと、営利目的の裏返しではないんですね。ここでいう私的利用というのはどういうことかというと、法律上ですけれども、個人的、またはその家庭内において、家庭内その他これに準ずる限られた範囲の中で使用すること、これを私的利用というんですよ。私的利用というんですね。ごくごく限られた狭いプライベートな領域で使うことが許されますよという意味なんです。
お家の中で、家族内でって、そんな感じですね。
そうですね。ですから、対価がお金が発生するというような営利の話では全く当然ないですし、で、会社という職場環境は、これはそのどう考えても自分にとって、その利用するものに、人間にとってみたら、プライベートな領域ではないですよね。
そうですね。
はい。
でもね、事前に これは内部資料だからとか社外に持ち出し現金、ハンコが押されたりしてそういう説明した上で利用する場合もありますよね、はい、これはどうなるんですか。
見ますよね、
見ます、ハンコとかポンとされてたり、
講演とか会議とかに出るとそういうことをおっしゃるんですね、主催者側がね、はい、でだけれども実はそれでもダメなんですね。あの主催者側として見たらそのあくまでも限られた範囲内での利用だからいいんじゃないのと、あるいは流出をさせるわけじゃないからいいんじゃないのというところで良かれと思ってあの説明をされるんだと思うんですけれども、今申し上げているその私的利用というのは私的利用というのはあくまでもプライベートかどうかというプライベート性が問題になるわけですね。
じゃあ会社というのはプライベートじゃないから、はい、ダメなんだ。
そうですね。でもちろん講演会とかも、プライベートじゃないですよね、やっぱりたくさんの人が集まる公の場ですから。ですからそういう形で、プライベートかどうかって考えたときにも会社内での開示というのは、まあ、その結論がおのずと出てる、もうあくまでもそのオフィシャルな場面ですよね。でただまあその実際のところそうやってこう主催者側あるいは会議の担当者とかで、ね、コピーを配布することってのはあると思うんだけれども、頭に入れておいていただきたいのは確実にそれというのは著作権侵害ですよということなんですね。
その行為は、
はい、
なるほど。
通常その著作者に対して許可を取るなんてことは多分取らないですから、なかなかないですからね。
そうですね、
はい、そこは気をつけないといけないところだと思いますよ。
そうですね、著作権者には複製権っていうのもあるっていうことを私初めて知りました。勝手にコピーをされない権利、
はい、そうです複製権というとそうコピーをされない権利ですね、はい、だから例えば上映権とかっていうのもあったりもするんですが、それは勝手に上映されない権利、あるいは放送されない権利、そういったものがいろいろあるわけですよね。
それをちゃんと私たちも知った上で、どうしようコピーをして資料を作ってはいけませんということなんだ本当はね。
そうですね。ですからその今 SNS の普及で、まあ、よくわかるわけです。人によってはもう著作権を無視してるバンバンバンバン投稿する人と、そこ著作権を意識して投稿される方が確実に今二分化されててですね、まあ、やっぱりそういうふうに著作権を意識された投稿の仕方をする人はなんとなく信用できちゃうかなって思っちゃうわけです。
そのあたりでも SNS を見る側としてはね、ある程度の、なんていうのかしら、あのライン引きができるかもしれないですね。
そういうことですね。
なるほど、はい、そうか。じゃあ私たちも本当にこれは知っておかなければいけません。市販されている本をコピーしたりするとき、はい、番組を録画するとき、私的利用だから許される、利用だから許される、で会議の中の資料にそういうコピー実は使っちゃいけないんだっていうこと、
そうですね、はい、
ありがとうございました。ちょっとね、今一度心に留めておきたい今日は話題でした。先生どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございます、はい、
たくちゃん弁護士の法律相談、お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺いました。